新聞とか雑誌を見ますと、間違い探しゲームというものが、そういうコーナーがあります。私はさまざまなゲームをするのが好きなんですけれども、そういったレトロなゲームみたいなものもするのが好きなので、そういう間違い探しゲームといったものがあったりすると、ついこう見てしまって、そういうハマってしまうことがあるんです。子どもの頃から割と好きで、もしかしたら皆さんの中にも新聞とか雑誌とかでそれを見かけたら、ついそれをやってしまうという方もあるかもしれません。で、それこそとある外食チェーンの間違い探しはかなり手強いというような噂もありますけれども、そのところでも間違い探しも、言ってみれば、幼稚園児向けのような、もうあからさまに、もう見たからに違うというふうに分かるものもあれば、もう結局答えを見るまで最後まで分からなかったと、そういうようなものも実際にはあったりするわけで、そういう難問もあります。で、大体右の絵と左の絵を、上下の場合もありますが、右の絵と左の絵比べてみた時の、違和感、もちろん大きい違和感もあれば、また小さな違和感もありますし、本当に細かく見ていかなければならない、そういう違和感に気づくかどうかというのがあります。で、私たちは日々生活をしている中で、さまざまな違和感というものに気づくことがあります。で、ただその違和感を気づいても、それをそのまま放っておくか、この違和感って何なんだろうというふうに立ち止まって考えるかというところで、その後道が変わっていったりすることもあります。さまざまな形で違和感というのが実はあるんですけれども、で、先ほど新約のルカによる福音書を読んでいただきましたが、このルカによる福音書のこのイエス様の例え話の中にも実は違和感があるんです。この違和感に気づかれた方あるかどうか分かりませんが、気づかれた方もあるかもしれません。もう一度この例え話のところだけ読んでいますね。イエス様はこういうふうに例え話を話されました。ある人がブドウ園にイチジクの木を植えておき、実を探しに行ったが見つからなかった。そこで園庭に行った。もう3年もの間このイチジクの木に実を探しに来ているのに見つけた試しがない。だから切り倒せ、なぜ土地を塞がせておくのか。園庭を答えた。ご主人様、今年もこのままにしておいてください。木の周りを掘って肥やしをやってみます。そうすれば来年は実がなるかもしれません。もしそれでもダメなら切り倒してください。気づかれたでしょうか。1回目で気づかなくても2度目だと、気づく方あるかもしれません。この違和感が実はあるんです。実はこの例え話の冒頭の部分なんです。一番最初なんです。まずそこに違和感があります。この例え話はある人が、これ後のところで主人だというのは分かるんですけれども、ある人がブドウ園にイチジクの木を植えておきなんです。不思議なんです。ブドウ園ですから、ブドウ園に植える木は普通はブドウを植えます。そうですよね。ブドウ園と呼ばれているわけですから、ブドウ園に何植えましょうか、どの木を植えましょうかといったらブドウなはずなんです。で、ところがここではある人がブドウ園にわざわざイチジクの木を植えます。全然違った種類の木を植えます。それは例えばこうみかん畑に梨を植えるみたいな、そんなような違和感なんです。なぜそこにそれがあるのというような感じです。で、このところでもなぜイチジクの木を植えたのだろうか、ある人、ここでは主人ですけれども、この主人がなぜイチジクの木をあえてブドウ園に植えたのかというのが、この最初の違和感になっていきます。これは少し聖書の専門的な話になって申し訳ないんですが、大事なことですのでちょっと話をしますが、聖書は旧約と新約があるんですけれども、で、特に旧約などを読んでみるとそうなんですが、聖書の中ではブドウ園とか、あるいはブドウ畑という表現が出てきたときには、その単語が使われるときには、とりわけ旧約の中ではイスラエルの民を表現するときに ぶどう畑とか、あるいはぶどう園、あるいはぶどうという言葉で表現されることが多いんです。でイエス様が語られているこの例え話は、当然そういう旧約のことを背景にした人たちがありますの で、そういう人たちのことを考えると、ある人がぶどう園にというふうに言ったときに、そのぶどう園というその言葉でこうイスラエルをなんとなくぼんやりとこう想像する言葉になっているんです。でそのぶどう園にイチジクの木、つまり全然違う種類の木を植えましたというふうにイエス様はこの例え話の中で語るんです。つまりイチジクの木というのは、この園の主人がその主人の意思に基づいて、意図的にこのイチジクの木を植えたということがわかるわけです。イチジクの木であるということによって、この主人のこれを植えたいんだというその明確な意思がはっきりしているということが、実はブドウ園にイチジクの木を植えておきというこの最初の冒頭の違和感のところでイエス様が伝えようとしたことになるわけです。すなわちイチジクの木は偶然そこに生えてきたわけではなく、偶然そこにあったわけでもなく、持ち主である主人の明確な意思なんです。私はイチジクの木を植えるという、しかもブドウ園にイチジクの木を植えるという意思を持ってこの木が植えられたということなんです。そのように理解するときに、この主人の意思とか、あるいは主人の意図によってイチジクの木が植えられたこのイチジクの木は何を意味しているのかということになります。それがイエス様が一番最初にこの出だしのところで言わんとしていることです。でそれは何かというと、あなたが今ここにいるということが偶然ではなく、神様の意思、また神様の明確な意図によるのだということです。私たちは今ここに礼拝に来て、この場所に座っているということは、偶然そこに起こった事柄ではなく、主人である神様の明確な意図によるのだということを意味します。聖書は全てのことが偶然に起きたのではなくて、神様の意思によってもたらされたというふうに理解をするからです。もちろん人間的に見れば、自分自身の生活とか、その環境とか、そういったことを見るとたまたまだとか、あるいは偶然というようなこともあるかもしれません。今日も伝道礼拝として今日私たち守っていますし、そのために私招かれたんですけれども、例えば今日の礼拝に来ることについても、普段は礼拝は来てないんだけれども、誘われて、誰かから誘われて、たまたま時間が空いてたから来ましたという方ももしかしたらあるかもしれません。人間的に見ればそれは偶然この時間が空いていた、この日この時間がたまたま空いていたし、行ってみようかなという思いでやってこられたという方もあるかもしれません。そういうことも当然あるんです、人間的に言えば。でもイエス様の例え話は、それでも主人が主人の明確な意思を持ってブドウ園にイチジクの木を植えたように、主人である神様の明確な意思を持って神様は教会にあなたを呼んだということを伝えます。初めて教会に来て、もちろん違和感を感じることがあります。普段とは違う言葉を聞き、普段とは違う歌を歌い、あるいは普段聞いたこともない牧師の話を聞きみたいな形で違和感をたくさん感じるわけですし、あるいはもしかしたら人間的な言葉で言うと、ある種の居心地の悪さ、本当に私ここにいていいんだろうかみたいな居心地の悪さみたいなものを感じることがあったとしても、実はそのことについては何も問題がないという話なんです。イチジクの木がブドウ園に植えられて、私一本だけイチジクの木だけど大丈夫だろうかというふうに心配しないように、何も実は問題ないんです。なぜなら主人が明確な意思を持って、明確な意図を持って植えたからであり、神様、主人である神様が明確な意思を持ってあなたを招いたからなんです。 ぶどう園の中のイチジクの木なんです。傍から見れば浮いています。でもそこにはちゃんと主人がそこにいなさいと言って植えられたその木があるんです。主人にとっては、このぶどう園の主人にとっては、ぶどうの木もイチジクの木もどちらも大切な存在だし、どちらも愛してやまない存在なんだというのが、ぶどう園にイチジクの木を植えておいた、この言葉が示していることになります。イエス様はこの例え話の冒頭において、私たち一人一人に向かってそう明言します。あなたは主人に愛されるべき存在としてそこにいる、そこに植えられている。私たちもまた愛される、神様に愛されるべきものとして今ここにいるということが語られます。あなたは神様にとってそこにいるべき存在として認められている。この世界に、この時代に、この国に、この地域に、その家庭に、あなたがそこに存在しているということは、それは偶然ではなく神様の明確な意思によるものだということも、このぶどう園にイチジクの木を植えたということの中にはあるわけです。この歴史の礼拝だけではなく、歴史の中に私が存在しているということ、それも同じなんです。そして私は神様の明確な意思によってここにいる、まあ、礼拝でもそうですし、まあ、この国でもそうですけれども、明確な意思によって今私はここに存在している。私たちは誰もがそのように言うことができます。で、その一方で聖書は、私は神様の明確な意思によってここにいるということを人間は忘れると言います。で、その神様の意思によって私はいるのだということを忘れている状態を、聖書は罪という言葉で表現します。で、まあ、罪という言葉、まあ、教会に来るとよく罪という言葉を使うんです。で、教会に来て、あなたは罪人ですっていうことを聞いて、いや別に私悪いことしてないのにっていうふうに感想を、ね、持たれる方結構いるんですけれども、で、確かに聖書の中に罪という言葉がたくさん出てきますし、で、罪ということを表現に出会うと、こう何かね、こう法に触れるような悪いこととか犯罪みたいなものを私たちは想像するし、で、まあ、別に私そこまで悪いことしてないんだけどもというふうに思うんです。だけども聖書が語る罪っていうのは、実はそういう犯罪行為という理解が最初じゃないんです。もちろんそういうことも指しますけれども、そこが出発点ではないんです。で、聖書の言う罪というのは、私が神様によって存在しているということを忘れている状態、これが罪なんです。あるいは神様の前に自分の姿を表さない、見せない状態、それを罪という言葉で表現します。まあ、今日のルカによる福音書からちょっと離れるんですけれども、あの聖書の最初の方にはですね、旧約の一番最初のところには創世記という物語がありまして、で、まあ、神様が天と地を作られたという、まあ、その物語が記されるんですけれども、で、この天地創造の物語から始まりまして、そこで作られた最初の人間が蛇に騙されて食べてはいけないという木の実を食べたという物語が続きます。まあ、このあたりの物語については、聖書を知らない方でもなんとなくどこかで聞いたことがあるということがあると思います。まあね、騙されて食べた木の実、絵だとね、リンゴで描かれることあるんですけど、あのパレスチナ地方はああいう真っ赤なリンゴはないので、あれはまあ、あのヨーロッパに行ってから作られた絵なんですけどね。で、まあ、要するに食べてはいけないという木の実を食べてしまった。で、その木の食べてはいけないと言われていたものを食べるという罪を犯してしまった物語が、創世記の3章というところに記されているんです。で、まあね、この話をするだけでも実はかなり長い話になってしまうので全部は話せませんけれども、まあ、かいつまんで言うと、この食べてはいけないと言われた木の実を食べて、人は目が開いて自分が裸であることに気づいて、イチジクの葉をつづり合わせて腰に巻いたというのがその後続くんです。で、その後この物語がどういうふうに続くかというと、神様が、夕方頃ね、神様が園の中を歩いた。で、その神様が園の中を歩かれる音を聞いたとき、この最初の男と女は木の茂みに姿を隠した というふうに聖書は記します。まあ、食べてはいけないというね、木の実を食べてしまったわけですし、自分が裸だということが分かったんでね、隠れたんです。で、この木の茂みに姿を隠した、神様から身を隠した、これが罪なんです。で、その神様から姿を隠すこと、逃げるというその罪の中にある人間に向かって、この園を歩かれていた神様はどこにいるのかと声をかけるんです。これちゃんと聖書に書いてあります。どこにいるのか。もちろん神様ですから、ね、神様ですから、隠れている人間を探し出すことなど造作もない話なんです。もう茂みをね、ざっと見つけてね、ここにいたのかみたいな感じで見つけることは当然できるはずなんです。神様ですから。でも神様はこのところでご自分でそうやって見つけ出す前に、隠れるという罪を犯している人間に対してどこにいるんですかというふうに問いかけたんです。あなたはどこにいますかなんです。で、罪が神様から隠れることだとするならば、信仰というのはそこにいるべき存在として作られながら、その身を隠す罪の中にあるものに、神様はどこにいるのかと問いかけられて、その問いかけに応じて神様の前に姿を現すこと、私はここにいますというふうに出てくるのが信仰なんです。罪は神様から身を隠します。で、信仰は私はここにいますと言って神様の前に姿を現すんです。ただ姿を現すときに、私たちは罪の状態で姿を現すんです。でも罪の状態のまま、罪の状態の中にあるということを神様ご存知の上で、どこにいるのかなんです。私の前に出てきなさいと言うんです。あなたに罪がなくなったら私の前に出ておいでと言っているのではなく、どこにいるのか今すぐ出てきなさい、まあ、そういう言葉はね、聖書の中には記されていないんですけども、それぐらいの気持ちで神様が呼んでいるのだというわけです。で、なぜ神様はそのようにして私たちを、隠れている私たちを呼び出すかというと、私たちは偶然そこにいるのではなくて、神様の明確な意思によって存在しているからです。私の前にいるのがあなたという存在なんだ。だから私の目の前から隠れてしまったあなたに向かって、神様はどこにいるのかと問いかけ、私があなたを作ったのだから、あなたは私によって存在しているのだから、私の前に出て行きなさいとおっしゃるんです。神様からいつもどこにいるのかと呼びかけられている存在、それが私たちなんです。それほどまでに神様はあなたのことを愛し、あなたのことを見ているし、それほどの明確な意思を持ってブドウ園にイチジクの木を植えたというふうにイエス様は語るんです。で、それほどまでにイチジクの木を愛する主人ですから、このイチジクの木を植えられた主人は身を探しに、このイチジクの木のところに足を運んでまいります。身を探しに来た、そこで、園庭に行った、もう3年もの間このイチジクの木に身を探しに来ているのにとなるんですよね。気まぐれで植えたイチジクであれば、そのイチジクの木が実をつけようが実をつけまいが、どちらでもいい話なんです。偶然ね、本当にもう気まぐれで植えたんで、実をつけようが、それこそ枯れてしまおうが、もう全然問題ない話なんです。見に来なくたって全然いい話なんです。でも主人は、この園の主人はご自分の意思によってイチジクを植えましたから、何度もイチジクの木のところにやってきます。で、イエス様の例えの中では3年間イチジクの木のところにやってきたというふうに書いてありますし、で、3年間イチジクの木のところに来たのに実がなっているかどうか確認したのに、それがなかった、実がついていなかったということがイエス様の例えの中では表現されます。このように神様は私たちを放っておかれる神様なのではなくて、足しげく通ってきてくださる神様だということが分かります。神様は私たちのところを訪ねてくださるお方なんです。で、その訪ねてきてくださるということを、 私たちはこの神様が御子イエス・キリストにおいて世に来てくださったお方であるということを知っていますし、また十字架にかかることによって死の中にさえも私たちを探しに来てくださる救い主であるということが示されます。この話はまた別の話になりますので、またぜひね、教会に来て聞いていただければと思いますが、でそうやって神様は私たちを探すためにちゃんと足しげく私たちを見つけるために、見るために来てくださるんです。でところが私たちの方が神様に見つからないように姿を隠しているし、逃げ回っているし、そういう存在なんだと、でそういう罪の中にあるんだと、木の茂みの中に隠れて神様に見つからないようにしている、それが私たちの罪なんだということに気づかされます。せっかく主人の意思によって植えられたのに身を隠すんです。でこの園の主人は園庭に向かってこう言います。もう一度言いますが、もう3年もの間このイチジクの木に身を探しに来ているのに見つけた試しがない、だから切り倒せ、なぜ土地を塞がせておくのか。なんとも厳しい言葉ではあるんですけれども、でもこのセリフをよく読めば読むほど主人がどれだけ悩み、また失望しているのかが分かります。もうここまで言わざるを得ないぐらい失望しているということなんです。なぜ切り倒せとか土地を塞がせておくのかというふうに怒るかというと、それはこのイチジクの木を愛していたということの裏返しです。私たちは人間関係でもそうですけれども、どうでもいい存在だったら近づこうが離れようが別に痛くも痒くも何ともありません。でも近しい人が裏切ったら、で裏切られたら相当ダメージを受けます。それぐらい大事な存在だからです。主人がここまでイチジクの木に対して怒っているのは、それほどイチジクの木を愛していたということの裏返しです。イチジクの木が実をつけるのを3年間忍耐して待たれたということが、愛を持って待ってくださったということが、この怒りの言葉の中に凝縮されております。そしてそれは言い換えるならば、私たちも神様に忍耐させている存在だということです。いや私別に神様に忍耐させていると思ってないんだけどもというのがね、人間なんですけども、でも私たちは一人一人さまざまな仕方で神様に忍耐させてます。でそれなのに神様に忍耐させていることに気づいていない私たちもいます。そして聖書はこの私たち人間が神様に忍耐をして強いているんだと、忍耐させているんだということを告げます。だけどやっぱり私たちは口にするんです。いつ私は神様に忍耐させたでしょうか、神様私はあなたに忍耐させたことがあるでしょうかというふうに口にすることがあります。まあ、この例え話に基づいて言うと、身をつけていないのに忍耐させていると思っていないイチジクの木、私たちということになります。でその私たちに神様が何度も見に来て実がないのを確認してがっかりする、そのようなことを繰り返された、神様は繰り返してくださった。でそのことを知ると、だから切り倒せ、なぜ土地を塞がせておくのかというこのセリフが、ただ厳しいだけの言葉ではないのだということにより一層気づかされていきます。私たちも何度も何度も、先ほども言いましたけれども、私たちも人間関係で何度も何度も約束を破られたら、裏切られたら、もう信じることはやめようと思うわけです。あるいはあの人と関わることをもうやめておこうみたいなことにも当然なるはずなんです。だからこの主人が語った切り倒せ、なぜ土地を塞がせておくのかというこのセリフを、理不尽だとか、あるいは慈悲がないだとかというふうに責めることは実は誰一人できないということがわかります。そのことがわかるばかりか、神様が私のことについて切り倒せと命じられたとしても、私はそのことに対して神様に反論できない存在なのだと。神様はなぜ私を切り倒すんですか と弁明できないような私たちであるということがこのところに示されます。でそれぐらいに神様に忍耐させているし、それぐらい私たちは神様から身を隠しているし、あるいは逃げ回っているし、信じることも身をつけることも拒んできた、そういう私たちがいるんです。罪人である私たちがいるんです。でこの実のならない一軸の木がまさしく私なんだと、神様の明確な意思を持って存在するように植えられたのに、その神様に対して実のならない一軸の木として私は存在しているのだということを認識させられるわけです。でこの切り倒せ、なぜ土地を塞がせておくのかというこの主人の言葉に対して園丁が登場いたします。園丁が言葉を挟みます。ご主人様、まあこれでね、ある人っていうのがご主人だっていうのが分かりますが、ご主人様、今年のもこのままにしておいてください。木の周りを掘って肥やしをやってみます。そうすれば来年は実がなるかもしれません。もしそれでもダメなら切り倒してください。まあ、この園丁はイチジクの木をかばうんです。もう一年待ってくれ、そう言ってね、かばうんです。今年もそのままにしておいてくださいと頼みます。そればかりじゃないんです。ただもう一年待ってくれと言っただけではなくて、木の周りを掘って肥やしをやってみますとさえ語ります。で園丁ですから、園丁の仕事は何かというと木に実がなるように手入れをすることなんです。まあ、ここはブドウ園に植えられたイチジクの木ですから、例え話の話ですけども、でも園丁の仕事は、まあ、当然ブドウ園のブドウが実がなるように手入れをする。主人がイチジクの木を植えたのであれば、そのイチジクの木に実がなるように当然仕事をするというのが園丁の仕事です。ですから主人が通った3年間、イチジクの木、実がならなかったと書いてありますが、じゃあその主人が通った3年間、園丁がイチジクの木に何もしないでほったらかしにしていたかというと、園丁の仕事から考えるとそんなことはありえない話なんです。どういうふうにしたかはもちろん書いてはおりませんけれども、普通想像したときには、あ、園丁もこの3年間ちゃんと手入れをしていたんだと、だけど実をつけなかったんだと。だから主人はここまで怒ったんだというのが分かるんです。でこれまでも、実がなるようにイチジクの世話をした園丁がもう一度主人に言ったんです。木の周りを掘って肥やしをやってみます、そう提案します。これまでとは別のことをしてみます、まあそんな感じでしょうかね。でそれを提案するんです。園丁だってこの3年間主人と同じように実がつかないということを知ってるんです。で3年間主人が通ってきて実がつかないのをがっかりしているように、園丁ももう園丁の方が実はちゃんと手入れをしている立場の人ですから、園丁の方が3年間実をつけないということをもしかしたら主人以上にこれだけ手入れしているのになと思いながらがっかりしているのかもしれないんです。でも園丁は言うんです。今年もこのままにしておいてください。木の周りを掘って肥やしをやってみます。もっと別のことをしてみます。3年間主人と同じように実のならない一軸を見ながら、主人の切り倒せという言葉を聞いて、まあそうですね、私も懸命に育ててきましたけど、もう3年つけなかったんですからもう無理でしょう。一緒にもう切り倒しちゃいましょうというふうに言うこともできたはずなんです。そう言っても不思議ではないんです。でも園丁は違ったんです。このことが意味しているのは、園丁のこの言葉が意味しているのは、このイチジクの木は主人にとってのみならず、この園丁にとっても大切で価値のある木なんだということ。主人が大事にしているこのイチジクの木を園丁も同じように大事に思っているんです。まあ、ここでは神様とイエス様の関係性という話には実はなっていくんですけれども、でその3年間実がつかなかったからといって簡単に見捨てられない存在なんです。イチジクの木は、つまり私たちは、私は で、イチジクの木は私のことなんですけれども、私たちのことなんですけれども、私たちはそのように身もつけないのに、そこまで価値のある存在として見なされているということなんです。で、この例え話はこの園庭のセリフで終わっていて、主人が園庭のセリフにどのように答えたかは記されません。イエス様はあえてそのことを語らずに、主人の、ね、言葉を語らずにこの例え話を終わらせるんです。まあ、これも一つの違和感なんですが、でもその終わらせることによって、このことがその次はどういう物語が続くのかということを、こう私たちにきちんと想起させます。そしてセリフがないからこそ分かるのは、主人はこの園庭の提案を受け入れたのだろうということがそこで分かります。もし切り倒すことが、つまりすぐに信じないものをすぐに滅ぼすことが神様の意思であるならば、この例え話は切り倒されて終わります。切り倒されと、切り倒せ、土地を塞がせておくのか、なぜ土地を塞がせておくのか、そうですね、切り倒しましょうで終わるんです。神様の意思が滅びにあるのならば、そういう物語になります。でも神様の本来の意思は私たちを救うことなんです。だから物語はちゃんと続いたんです。だけども、この切り倒して終わってしまうと、それは聖書がね、あなたも切り倒されるけどそれでもいいんですかみたいな形で脅すことになるんです。神様は決して私たちを脅して信じさせようとはなさいません。どこにいるのかと呼びかけるんです。脅すお方だったらガサッともう見つけて、なんで隠れてるんだって叱り飛ばすんです。でもそんなことをしないで、どこにいるのかと呼びかけるように、でもはや切り倒すしかないと思わせるその瀬戸際でも、待ってみましょう、その忍耐を引き受けてくださるお方なんです。あなたが今その姿を神様の前に表し、信じますというその言葉が出てくるのを、愛を持って待ってくださっている神様がおられる。ここには、まあ、せっかちな神様ではなくて、まさしく実がなるまで待ってくださる神様の愛が示されています。私たちは神様に待ってもらっているし、待たせているし、忍耐させているし、でも神様がどこにいるのか、そうおっしゃるし、園庭は今年もこのままにしておいてください、木の周りを掘って肥やしをやってみます、そこまでして手入れしてくださるんです。そこまでして私たちは神様に手入れされるものとして生かされているわけです。で、なぜそこまで神様は私のことを扱ってくださるかというと、それはまさしくあなたが神様の明確な意思によってそこに存在しているからなんです。そういう大切な存在だからです。だから大げさな表現かもしれませんけれども、あなたは神様を待たせるほどに価値のある存在なんだと、大切な存在なんだということです。身はつけないし、反抗するし、神様から逃亡してばかりなのに、来年は実がなるかもしれないというその希望を引き受けてくださる神様なんです。もちろんいつまでも待たれるわけではないので、イエス様が再臨すると聞いて話が、キリスト教の、ね、教えの中ではあるんですけれども、その時がありますから、もしそれでもダメなら切り倒してくださいというその言葉は、最後この言葉はどうしても続けなければならない言葉として語られるんですけれども、それでも神様はあなたが信じるもまた信じて生きるものとなることを待ち、特別な配慮を持って支えると約束してくださったんです。あなたがその姿を表すまで肥料をやり手入れをし待つ、そうおっしゃってくださったんです。それゆえに今日この時イエス様の前に立ったイチジクの木である私、あなた、しかも神様の愛の意思によって立った植えられたイチジクの木である私、あなたとして待ってくださった神様を イエス様を信じていただきたい、そう思います。あなたが姿を現した、その姿を現したその言葉を持って、私はあなたに救われたい、そう告白してもらいたいと思います。なぜならば、神様があなたを救うためにあなたを作り、あなたを存在させ、あなたを待ち忍耐し待ってくださっている方だからです。あなたはまさしく救われるために存在しています。実がなるまで待たれる神様の愛にぜひ応えていただきたいと願います。神様はあなたのことを待っておられます。そして信じた私たちは、クリスチャンである私たちは、これからも神様の前に罪ある姿を見せながらでも、でも救われた喜びを持ってイエス様に従って生きていく私たちでありたいと心から願います。祈りを捧げます。憐れみ深い私たちの父なる神様、あなたから逃げ回り、あなたから姿を隠し、それでも大丈夫だと思っている私たちの傲慢をどうぞ打ち砕いてください。あなたこそが私たちを植えてくださった憐れみの主であり、手入れをしてくださる慈しみ深い父であり、そしてまた情け深い、忍耐して待ってくださる情け深い救い主です。私たちはその上にあなたの前にこの罪ある姿を見せながら、しかし救われた喜びを持って生きることができます。今この時にも隠れている多くの者たちがいます。その一人一人がその姿を表すことができますように、汚れた姿を見てあなたは私たちを拒むのではなく、むしろ汚れた姿を見てあなたは私たちを憐れみ洗ってくださいます。この洗いに、洗礼の洗いに、清めに私たちが預かることができるように、多くの者たちが預かることができるように、これからも祈りつつ歩んでいくことができますように導いてください。どうぞ松山城東教会の教会の働きが、伝道の歩みが、これからもあなたによって守られ、ここで救われるものが一人でも多く与えられますように、どうぞ導いてください。この祈りを感謝して、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。